ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。久しぶりに歴史の話をですね、しまして、もう何番だかよくわかんなくてですね、あんまり番号を言うとですね、二十何番とかいうぐらいになりますとね、間違えるもんですからね。今日からですね、中世日本から離れまして、いよいよ現代日本になるんですが、なんで我々が歴史を学ぶかと。まあ、中学校、高等学校の間はですね、まあ、成績つけられて、卒業しなきゃなんないからっていう、まあ、つまらないことになるわけですが、本当はそうじゃありませんよね。歴史を学ぶことによって、まあ、過去を知るのは、まあ、一つの もちろん直接的な目的ですが、それ以外に、現代の自分の考え方、まあ、自分の生き方、それから、まあ、国際情勢の考え方とか、まあ、そういうことを学ぶために、まあ、歴史を勉強するわけですよ。だから歴史を教えて、私たちにね、歴史を教えていただく先生方はですね、まあ歴史がお好きな方だから、まあどうしても歴史だけになっちゃうのも、まあある意味じゃ仕方ないんですけどね。だけどやはり、現代とつなげて歴史を教えてもらいたいと思うんですね。まあその意味で私はですね、従来の歴史の区分ですね、古代とか、弥生時代とか、縄文時代とか、いう区別がなんか僕らに必要あるのって感じなんですね。それからまた、奈良時代ぐらいから奈良時代とか平安時代とか鎌倉時代とかなりますよね。それものすごく強調されてなんか何年何月にどうしたとかですね、最近では北条政子がどうしたとか、まあ、いう話になるんですが、我々はもう徳川家康とか豊臣秀吉なんてものすごく身に入り性に入り知ってるんですけどね。それは私に言わせればね、なんか芸能人の私生活を覗いてるような感じがするんですよ。大きな歴史っていうのはそういうのに関係なく進みますよね。まあ、ここにその一例書いたんですけど、私の感じはね、私は別に歴史学に文句を言おうなんて思ってるんじゃなくて、私が自分に関係する歴史を学ぼうとしたら、まずはですね、まあ、ここにはどう書きましたかね。平等の時代っていうのがあって、平等の時代っていうのは多分、新石器時代から縄文時代、弥生時代、古墳時代っていうのは大体平等の時代だったと思うんですね。っていうのは支配層がいないんですよ。いてもですね、まあ、酋長ぐらいがいてもですね、まあ、親方だとか、それから、まあそういうのがいてもですね、そんなあの国家規模の軍隊がいるとか、まあそういう状態じゃないもんですからね。だからまあ、村々で、まあ20軒とか100軒とか、まあそういう人たちが、この分散して住んでると。それでいろいろヒエを取ったり、青を取ったりね、狐を、まあ狐どうかわかんないですけども、まあ鹿を取ったりして、それを食べたりですね、それからまあ、あるいは後半には土器も作ったでしょうしね。だけどそんなことよりか、その人たちがどういう生活をしてたかっていうと、まあ平等の時代っていうことでしょうね。ところがだんだん人間の数が増えてくると、まあそれを支配しようっていう人たちが出てきてですね、また必要性もあるかもしれませんね。国家という必要性もあるかもしれません。しかし、普通の国民にとっては、なんか、偉く、支配層が出てきたなっていう感じでしょうね。それで、支配の時代って言いますかね。まあ、そういうものが進んでくる。それがまあ、飛鳥時代ぐらいからでしょうね。まあ、天皇を中心とした国家。まあ、それでも天皇を中心とした国家ができたので、ものすごく日本は良かったんですが、普通ですと、これが秦の始皇帝だとかですね。ローマのカエサルとか、まあ、こういうのが出てきて、まあ、住民から税金を取るわね。違反したら軍隊が行って殺されるわっていうような時代になったんで、これをまあ、ここではですね、支配の時代。だから、まあ、私に言わせれば古代っていうのを、もしも歴史の先生が教えていただけるなら、平等の時代つって教えてほしかったなぁと、こう思うわけですよ。それから、そういう最初に先入観が得られればね、古代日本というよりか、平等日本って言った方がずっと良かったかなと。それから支配が始まって、まあ日本は支配の程度がすごく緩いんですけども、まあ、中世。中世っていうのは、まあ平安時代と江戸時代と何が違うかって言ったら別にそれ私そんなに違わないと思うんですよ。平安時代は、全般は藤原道真みたいな、藤原道長がいいかな。ものすごく権力者の貴族が出てくる。 そのうち平の清盛が出たり源の頼朝が出たり足利尊氏出たりしたかもしれないけども、結局はまあ太政大臣とか将軍様みたいなものが一番上にいて、まあ、その下に殿様がいて兵隊がいて官僚がいて、まあ、庶民がいるという、そういうことは変わらなかったわけですよ。もちろん農業においても農業生産が中心だし、動力も人間の力を主に動力とした社会だったしですね。ですからまあ牛とか馬とかは多少使うにしてもですね、いずれにしても機関車とか耕運機っていうのがあった時代じゃないんですよね。まあそうすると中世の時代っていうのは多分私はまあ飛鳥時代から江戸時代ぐらいまでが中世で、そこは支配層と非支配層、つまり、日本はすごくそれ緩いんですよ。日本はすごく緩いんだけど、まあ、世界に比べれば格段に緩いんだけど、まあやっぱり人が働いたものをただ飯を食ってる人と、それから一生懸命働く人の2種類がいたと、まあ、そういう時代だと。それが明けましてね、本当はこの明治あたり、明治時代ぐらいからまた再びいわゆる昔の平等の時代、システムは今度変わってですね、民主主義とかなんとかいうふうに変わったにしてもですね、そういうふうな時代に変わっていったと思われるんですが、しかし日本はちょっと特殊なんですね。日本はもうアジアでただ一カ国だけ独立を保ってたので、もう次から次から襲ってくるんですよ。まあ最初はまあ新中国とはね、襲ってくるとは言えない関係ですのが、まあ準そうですね。それから日露戦争、ロシアが襲ってくる。ロシアなんつうのはモスクワの方に本拠があるわけですから、わざわざアジアにね、ウラジオストックなんか作っちゃって、ウラジオストックって東方の征服っていう意味ですけどね。それで来なくてもいいのに来たからしょうがないから日露戦争をやんなきゃいけない。そのうちにはヨーロッパを起点とした第一次世界大戦が始まるんで、それに巻き込まれる。ドイツと戦う。それで、次は、まあ、第二次世界大戦になって、それでこの第二次世界大戦と言い方も僕は間違ってるとは思うんですけども、まあ、それはちょっと別にしてですね、アメリカ、イギリス、それからオランダと戦うことになっちゃったんですよ。だから、明治維新つっても、そのちょっと前からもうそうですから、例えば、四国戦争ですね。下関で起こった下関紛争ですね。それから、生麦事件を発端にした薩英戦争。まあ、これなんかは幕末ですから、それも入れますと、まあ、大体、大雑把に言うと、1850年から1950年、戦争が終わって、サンフランシスコ平和条約で日本が独立するまでですね、約100年間は、私はね、これ、日本史を、教えるときにはやっぱり中学生に教えるときには独立の時代って教えるべきでしょうね。まあ、日本人の、まあ、歴史学者とかインテリの人とかリベラルとかいう人たちはね、なんか日本が嫌いなんですよ。日本人でありながら日本が嫌いでね、僕は日本の恩恵受けてると思うんですけど嫌いでね、何しろ日本を悪く言うことにもう情熱を傾けてんですよ。まあ文部省がいる近隣諸国上皇ね、これは日本よりか中国朝鮮の方が偉い国だということを絶対に言わなきゃいけないと。だ例えば日本の方、歴史的に日本の方がこんなのが早かったなんて言ったらとんでもないと、中国朝鮮が起こるからって、いやそれね、歴史なんつうのは事実でいいんですよ。ところがこの近隣諸国上皇っていうのは大体は教科書を作る時の基準なんですが、実態はですね、その近隣諸国条項がだんだんだんだん歴史学にも入ってくるし、いろんな社会学にも入ってきてですね、それでもう、なんちゅうかな、平らな気持ちでっていうか、本当に学問的な気持ちでやるっていうことがもうなくなってきましたね。まあ僕はね、日本に住んでて日本人で悲しいですよ。少しずつ少しずつ日本をダメにしていくのに、日本人が頑張る。しかもそれが、しっかりした大学教育を受けた人がさらにそういう傾向があるっていうことがありますからね。だからまあ残念ですけど、まあしょうがないわけですね。それで1850年から1950年前の100年間っていうのは本当にこう白人との戦いで日本が本当の独立を確保するまあ100年間だったんですよ。中国はね、白人じゃないってよく言う人がいるんですけど、中国は常に国際関係ではですね、 白い中国人なんですよ。必ず、白人側につきますからね、中国は。必ず白人、あれこれ、消えましたね。ちょっとどっか触んなきゃいけない。あ、白人側につきますからね。ですから、まあ、それで戦争が終わって1950年になっても今度は相変わらず有色人種を攻撃するんですよ。ね、中国が攻撃したのはチベットであり、ウイグルであり、内モンゴルであり、満州であり。さらに今でも台湾とか日本とかを敵にしてんですよね。ベトナムにも侵攻しました。1978年にね。なんで中国人って白人と戦わずに有色人種とばっか戦ってんですかね。おかしいですよ。だから私はですね、時代区分としては平等の時代があった。それからまあ500年ぐらいか600年ぐらいに西暦ですよ。それからまあ大体1850年までが支配の時代、それからまあ独立の時代、つまり外国からの支配を逃れる時代つってもいいですね。やっと1950年、今から70年前にやっと日本はですね、元の古代に変わっ帰ったとも考えられるんですね。まあそういうふうにやっぱりものを考えてですね、いかなきゃないし、このシリーズ日本というのはですね、やっぱり我々がかつて古代日本だとか縄文時代とか弥生時代とか、なんかそういうふうに覚えさせられた、しかもその支配の時代のですね、人間の支配、人間に支配の時代があったわけですよ。それをね、美に入り、才に入り、週刊誌みたいにですね、北条政子がどうだったのね、性格がどうだったの、それから苦行が源実朝を殺したのは、自分が将軍になるところをそれを妨害されたから、おじさんに妨害されたからその恨みで殺したのだの、そんなことってもちろんいいですよ、余裕があればいくらでも勉強して構わないんですけども、我々の現代の日本というものを理解し、外交をちゃんとやり、我々の日常生活を幸福にやるのに何か役に立つのかという疑問がありましてね、私このシリーズ日本というのをやっております。その意味ではかつて私がやった普通の歴史っていうのがあるんですけども、普通の歴史っていうのはそのまま反日感情なく日本の歴史を見てみようと、特に近代ですが、それが普通の歴史でしたけど、今度はそれをもう一歩踏み込んで、このシリーズ日本っていうのはもう一歩踏み込んで、もうそういうその反日感情をなくしてね、あの日本の歴史をもう一回見て、そうしますと私は時代区分としては平等な時代、支配の時代、独立を目指した時代、そして現代はまた再び平等の時代を目指してやっているところだと、まあ現代の選挙制度なり、いわゆる民主主義というのが平等を目指しているかとかちょっと怪しげなんですが、まあそういうふうに思うのもね、やはりこういうふうに歴史を別の角度から見て初めて実施できると思うんで、あまり多くの人の賛同は得られないかと思いますが、まあ、私の心にもですね、一応耳を傾けてもらえればというふうに思っております。
武田邦彦メルマガでは、講演、ブログ、政治活動、YouTube など、すべての活動をメルマガでお伝えしています。ご希望の方は、画面の QR コードをスキャン、もしくは概要欄の URL をクリックしてご登録ください。